Let's open the door to the future. Hello, world.
이안프로젝트の
ハローワールド。
さまざまな職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は向井と
新妻と
翔野と
藤代です。
今回は金融システムプログラマーという職業について教えていただきます。ゲストはハスキーパートナーズで金融システムプログラマーをなされている泉辰徳さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. Peter.
早速泉さんにお話を聞いていきたいと思います。金融システムプログラマーというお仕事をされてるということなんですけれども、金融システムプログラマーというのはどういった仕事なんでしょうか。
ですね、私今金融系のたまたまシステムを作ることが多いから、そういうふうな、表現させてもらったんですけど、簡単に、そうですね、皆さん株とか買われたこととかあります？ないですね。
ないです
そういう、こう銀行とか証券会社というところで株買ったりするんですけど、そういう株買ったり売ったりとかするためのシステムを作る仕事をしてたりします。なんて言ったらいいのか、例えば銀行とかでも、預金50万入ってるとか見れるじゃないですか、でそこから誰かに振り込みするとかってされたことあります？ネット上で、あのウェブの、そのシステムを作った、あの銀行じゃないですけどね、それの証券会社版みたいなのをやってます。
そうなんですね、株を買うときに、
そうですね、
いる
ちょっと難しいですね。
そうなんですね、またじゃあ今後使うかもしれない。
もう、ね、これから主婦で、例えばね、なんだろう、為替 FX とかって聞いたことないですか？なんか書店とかで FX で何億円儲けた主婦みたいな、ちょっと怪しいイメージなんですああいうね、FX とか、株とかいうジャンルのシステムなので、そんな難しくないので、ぜひちょっと一回やってみてもらったらいいかなと思います。
一回見てみます、仕事内容というか、スケジュール、一日のスケジュールについて教えていただきたいです。
そうですね、金融系って言いましたけど、私、自分の会社で仕事を、週の半分ぐらいやってて、でもう半分はその金融系のお仕事で、別の会社に行ってシステムエンジニアをしてるっていう感じでやってます。でなので、週の3日ぐらいは大阪にいてて、金融系開発者やってるんですけど、週の半分は京都で、自分の、会社の仕事をやってるっていう感じです、
ね。そうなんですね、お忙しいですね。
もう行ったり来たりするのが大変ですわ1時間半ぐらいかか
るんで。そうですよね、ごっちゃになったりしないです
か？ごっちゃになりますよ
頭こんがらがりそうです。ただでさえ難しいことされてるって。
もう僕ね、あんまりこういろんなことやるの苦手なんですよ。
そうなんですか。
こうやるタイプなんで。
いやー、すごいです。
はい、そんな感じで生活してます。
二足のわらじを
二足のわらじを
履いていらっしゃるんですね、そのお仕事忙しいと思うんですけれども、お休みの日ってあるんですか？
お休みの日はね、あんま意識してないですね。だから自分の好きな時には休めるんですけど、でも自分の会社やから、自分で仕事いただいてやるから、休みの日もこうやっちゃうみたいな感じですよ。もう僕サラリーマンの時は仕事を休みの日にするとかね、そんなの絶対無理って思ってたんですよねでも自分で取ってきた仕事でやったら、自分にね、お金が入ってくるとか、自分の会社が大きくなるとかになったら、やる気がすごい出て、休みの日とかもやりますね。その代わり、なんか平日とかにカフェ行って、 ちょっとカッコつけて MacBook みたいな
あ、そういう人カッコいいと思います
ね。そういう ね、 いますね、ことをしてるから休みつつ仕事しつつみたいな感じです。
あ、はい、お仕事がすごいお好きなんです、
うん、なんかね気持ち悪いですよね。
休みの日
いやいやいやそういう感じになっちゃいました。は
い、え、じゃあその1日の終わりとかも自分で、
はい、あ、そうですよ、もういいわ、もう映画見て寝ようみたいな、あそんな感じでやってます。
うーん、はい、それはいいですね、なんか自分のペースでできるというか。そうですね、
まあでもこう言ってもやっぱ下にね、あの社員があの2人ぐらいいるんですけど、はい、まあ、そういう子たちがいるとやっぱりこう遊んでばっかりいるわけにもいかないですし、上のね社長さんがしっかりやってたらやる気が出るっていうのはあると思うんで、 ある程度はやっぱね、あのやっぱ頑張りますね。
はい、金融システムプログラマーっていう職業をやりながら、そのご自身の会社もでのお仕事もやられてるってことで、その関係つながるような何か
職業。そうですね、あのそこの金融系の会社さんはあの皆さん自分の会社持たれてるんですよ。で、そこで、全員技術者の方なんですけど、自分の会社やりながらも、はい、そこの金融の仕事をやったりとかして、はい、やってるので、なんちょっと、そんな感じ、バランス、
はい、金融系のシステムプログラムと、はい、もう一つというか、ご自身の会社ではどういったことされてるのかなっていう。
自分の方ではiPhone アプリとか Android アプリの開発したりとかしてます。あのゲームとかね、あったり、あとは何だろう、お医者さんとかが、リクナビって分かりますよね。
分かります。
利用するかもしれない、はい、ああい う、 こう転職支援のサイトとかも作ったりとか。
ああいうの、そうなんですね、
リクラム作ったわけじゃないですよ、見たやつですけど、そういう仕事をしてます。で、まあ週の3日はそういう金融の感じをやってると。はい、
はい、はい、プログラマーという職業なんですけど、はい、私の個人的なイメージで、はい、なんか難しそうやなと思うんですけど、そう
そう、ね、イメージ、
なろうと思ったきっかけとかってあるんですか。
あ、ね、僕ね、ちょっとあれなんですけど、はい、ゲームが好きなんですよ、ね、ネットゲームが。ほんで、あの皆さんされます？されない、あんまり。ミクシーとかしたりはするけど、ゲームはあんまし、なんか最近こうプレステとかあるじゃないですか、はい、ああいうのをちょっとパソコンでこうゲームをするっていうのもあって、大学皆さんと同じくらいの時にめちゃハマってしまったんですよ。でそれでまあ喋りながらできるんで、こう家でこう仲良くみんなと仲間でやるみたいなのをしてて、はい、それでパソコンが好きになって、上手くなるためにもパソコンの性能を上げなきゃいけないんで、はい、ほらもうちょっと自分でパソコン作ろうかなみたいなので、そう、部品買ってきて組み立ててやってたら、知らん間に知識がついて、
すごい、
いや、そんな難しくないんですよ、
ね、独学ですか。
あ、そうですよ、でもね、好きなことやったらね、ファッションとかも自分で調べるでしょう、ね、服とか、そんな感じの勢いでやってて、これがきっかけです。でパソコン詳しくなってゲーム作ってみたいなって思ったけども、あの大学行ったら、図書館に行ったらプログラマーの本があって、あ、じゃあちょっとこれ読んでみようってやってみたら、面白くてハマってテーマきっかけですね。
資格とかっているんですか。
あった方がいいですけど、はい、まあそう、特になくてもできますけどね、まあ、でも就職に有利なのはやっぱり国家資格があって、 IPA という団体がやってる IT パスポートとか、基本情報技術者とか、ソフトウェア開発技術者とか、そういうのがあるんで、取ったら受けばいいです、あの採用担当の方には、会社ね、はい、
そうなんですそうですね、
はい、ご自身の職業を今され金融システムするまで の、 その経緯とか、そのご自身で独学で学ばれて、どうやってその今の仕事までつながった
つながったのか
みたいな、
は
い、
ね、僕もこれも大学生の時なんですけど、あの友達が、僕経済学部行ってて、で友達も経済結構やってた子がおって、
はい、
でなんかいきなり50万儲かったみたいな言い出すんですよ、言ってんの賭け事したみたいな、はい、基本僕賭け事嫌いなんですけど、なんか株を買ったらしくて、はい、沖縄セルラーっていう携帯の会社があって、はい、それがなんか具合でドーンって株が上がったらしいんですよ。で20万買ってたらそれが70万になったみたいな。で株ってすごいイメージ悪いじゃないですか、賭け事で、ね、こうマイナスになることもあるって思うと思うんですけど、 あの経済の勉強には結構やっぱいいんですよね。こう持ってたらニュースとか見るから、あのそういうね意識が向くっていうか、
はい、
でその子はこうちっちゃい頃からお父さんにちょっと50万あげるから株自分で買ってみろみたいな、
すごいお父
さん、すごいでしょなくなってもいいからやってるのとか、
すごい。
で惚れて買ってたら、あの分かったとね、掛け事じゃなくてこう知識とかすごいんですよね、そいつやっぱやってるから。だから株ってそういうのってできんやと思って、じゃあ勉強がてらちょっとやってみようかなみたいなんで、大学の時に証券会社の口座開いて、あの最初買ったのが雪印っていうところやったんですけど、
はい、
雪印ってなんか食中毒みたいなのがあって知ってますってこれでドッカーンなんてうわーみたいな
その時だったんですか。
ね、その時に使ってて、
あらら、
ね、まあでもまあそれも勉強でいろいろね、あのニュースとかで結構敏感になるからいいかなっていう感じで、はい、それがつながってシステムも好きで、こうゲームやってたからシステムと株ってなったら今の証券会社のシステムっていう風につながって、これでたまたま今の会社と出会わせていただいて、
はい、
あの一緒にやってるっていう、はい、感じです。
そうなんです
ね、はい、
はい、その仕事のなんかやりがいとかってどんなところですか。
やりがいはやっぱ動いた時ですね、あのおっしゃられてた通り、はい、自分が作ってて、あの本当ね、あの納期とかがあると徹夜とかでやらなきゃいけない時もあるんですけど、はい、例えばね数学の問題とか解くのが好きな人は分かると思うんですけど、はい、妻ってうわこれ分からんわみたいなのずっと悩んでて、うん、でバチッとハマる時があるんですよね、
はい、
でそれで回答が出た時にうわやったこれみたいな、その瞬間がめっちゃ嬉しい
達成感みたいな、
達成感が、
あ、
例えばねチームでやってたとするじゃないですか、
はい、
で自分でこうやって解いてて、で他の人も問題解いてるんですよ、同じ問題を、
うん、
で誰かが解いたら、うん、お前ようやったなみたいな、めっちゃ盛り上がるんですよそのなんかチームでやるときに誰かが解いて、おーすげえみたいなとかを、はい、みんなで仲間でやるのが面白いですね。
仲間みんなでやって、
そうそうそう、やって
その達成、生まれる達成感、みんなと共有できる、
はい、それがまず最初かな、一番嬉しいのは、うん、で次は、
はい、
あの世の中にサービスとしてね、あのちゃんと出てホームページ作ってお客さんがどんどん利用してくれて、はい、会員が増えてきたりとかすると、うん、なんか自己満足ですね、うん、嬉しい嬉しいってなる、それがやりがい、
はい、お客さんからの声とかって入ってくるんですか。
入ってきますよ、あの、まあ、クレームがほとんどですけどね、
えー
まあ、やっぱりシステムってね、あの、はい、バグとか使えへんっていう時にこう言わはるんですよ。で、なんやろな、例えばインターネット繋がらへんってなったらね、繋がらへんねんけどって言うじゃないですか、
はい、
でも繋がって速度速くてもあんまり言わないでしょ。
それが当たり前やと思って
しまいますね。そうそうそうそう、システムはだからあって当たり前やから割とね、そういうマイナスの意見の方が多いですけど、まあでもそれをあの意見としてもらって改善したら喜んでくれはるので、それも一ついいところかなと思いますけどね。
その自分のなんか強みとかは、
あ、強み、
はい、
うん、そんな意識してなかったですけど、
はい、
あのよく人から言われるのが、
はい、
泉くんって技術者っぽくないよねって言われるんですよ、
はい、
で技術者の方ってなんかこうあの部屋に引きこもってガーってやらはる人が多いから、基本あんまりこう外に出て喋ったりしやらへんねんらしいですよ。だからこう仕事する時もやっぱちょっと会話が成り立たへんかったりとかするらしくて、
はい、
で、まあ、そこをまあ他の方から言われるのは、あの会話ができるからあのいいんちゃうみたいなのはよく言われるかな。そこが強いか分かんないですけどね。
でも初めなんかお会いした時にほんまにプログラマーなのかなって思いました。
あ、でもそれはね、はい、言われますけど、結構引きこもりがちな
全然見えない
見えない
ですね。いやいや、そうなんですよ、
はい、コミュニケーション能力が
って言いますよね。あの、はい、そんなあるか思わない、思わないですけど、
いやでもこう話してるん
で、うん、まあまあ普通に話せるぐらいが強みかな
そのコミュニケーション力がお仕事につながったりとかしますか。
ね、するしてるのかな、多分してると思います。やっぱりこう、うん、明るく話するとか、
あ
の、
はい、
人と人とのつながりっていうのはやっぱり仕事をする上で大事だと思うんですよ、
はい、
で こうなんか物を作る人って部屋にこもってたら仕事できちゃうんですよね、
はい、
会話せんとでも、うん、でもあの何なんか不満持ってはったりとかなんかちょっと怒ってはったりとかするのって喋らんとわからんじゃないですか、
はい、
でそういうところからあここのシステムこう直さなあかんわみたいなのを、うん、こう人から教えてもらうことがやっぱ多いから喋っ、
はい、
てる方がやっぱりいいと思いますね、うん、プログラマーさんも、うん、役に立てると思います、
うん、
はい。
それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。心オークションさんで革命前夜です。どうぞ。
ですね、もう少し踏み込んで聞かせていただき、はい、聞かせていただきたいんですけれども、
はい、お手柔らかにお願いします。
あのお仕事をしてて、はい、苦労話のエピソードとか、はい、ございましたら
苦労話、
はい、
そうやな。じゃあ金融系システムの話でいくと、
はい、
海外の証券会社さんが、まあ、大きなあの会社さんがあるんですよ。で、はい、僕今まで大学の時はそこ使ってた立場やったんですけど、
はい、
あのこの仕事をこの、まあ、あの会社でやらせてもらうことになって、
はい、
海外のニューヨークにある会社さんとやり取りしてそことつなぎ込むっていうことをしたんですよ、
はい、
であのどうやるかって言ったら今スカイプとかで話せるから、
はい、
スカイプでこう海外のインド人なんですけどね、
はい、
なんかインド人がニューヨークのワールドトレードセンターでいてはって喋らはるんで、
はい、
僕英語喋れへんから、
はい、
あの
どうするん
ですか？ね、聞くだけは聞けるけど喋れへんから通訳の、ね、人が、まあ、あの同じ、とこにやって、
はい、
でその人が翻訳してくれはるんですけどね。でその人と喋ってこうやり取りさせてもらうことがあって、
はい、
何があったかいうとその海外と日本の技術者って全然考え違うなっていうのがあったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、あの海外って結構ね大雑把なんですよ。
あ、
これ作って動いたら OK これでいこうみたいな感じ。
動いたら OK みたいな。
そう、動いたら OK でちょっと違うボタンを押したら、はい、エラーでドカンと落ちたりとか、
あ、
そういうことがあるんですけど、海外の方はもう 60% か 70% できたらもうそれで OK らしいんですよ。で日本の方って意外でしょ。
そうですね、
海外ってもっとしっかりしてるのかな思うけど、
はい、
日本はあのすごいこうクオリティを求めはるから、
うん、
バグあったらケッチョンケッチョンに言われるんですよお客さんから、うん、だからあの例えば UFJ の銀行とかでね、あの、
はい、
サイトにログインできんかったらみんなまあ言うでしょ。
あ、
でも海外はそんな、まあ、あの明日だったら治ってるやろみたいな勢いやから、まあちょっと言えてかもしれないけどそんな雰囲気なんですよ。でやっぱ日本はその9割 100% に近いクオリティを求めるっていうのがすごい違って、海外にお願いしてサーバーっていうところにね、あの僕のプログラムがつなぎに行くんですけど、
はい、あの
1週間経って月曜日はつながるんですよね。で金曜日までずっとつながってて、で土日挟んだらもうつながらなくなるんですよね。休みの間サーバー落ちてんのみたいな。でもう一回つなげてって言ったらまたつなげてくれはるんやけど、
はい、
あごめん落ちてたわみたいな感じなんですよ。
軽い軽いですね。
そんなもんなそういうのがもう 5回連続ぐらいあって、
はい、
何してやみたいな、1回やったら分かるやろみたいな。でほんであの向こうは時差があるからあの夜中なんですよね。こっちの11時が向こうの9時ぐらいやから、だからその やり取りするのも夜中にしなあかんし、うん、なんで次の日になったらまた繋がらなくなってるしみたいな感じで、うん、海外の方との意識の違いでちょっと苦労したかなっていう。
あ、
うん、まあね、一長一短やと思います。その海外のクオリティはそのちょっと動いたら OK と、で悪いところだったらまた直すみたいな、直す直す直すでいくけど、
はい、
日本はいきなり 100% っていう感じじゃないですか。
あ、
だからそこがあの、まあ、一長一短かなって思いますけどね。
あ、
はい、そんなことがありました。
今の話聞いてると少し思ったんですけども、
はい、
そう考えたら日本の技術者の方のレベルってすごい高いのかなっていう、
はい、あ、そう思いますよ。
強いのかなっていうふうに思うんですけど、
は
い、
日本の技術者は優秀やなって思うんですよね。これ日本の会社でやったら絶対怒られるレベルやろみたいな感じやけど、
あの、
だから海外のね、あの中国の方とかもそうですけどね、僕前中国にプログラム出したこともあったんですけど、
はい、
やっぱりちょっとこう抜けたてるところがあっても、え、それで動くんやしええやんみたいなね。
あ、結構最近その海外にあの技術を持った人が出ていくというか、活躍されてる方も多いですか？
そうですね、多いと思います。あのやっぱりでもそういう、そうなんですよ、日本はやっぱ IT ではちょっと遅れ気味なんですよね。
あ、そうなんですね。
なんでか言ったら、その日本ってさっき言ったように 100% いきなり求めるから、うん、めっちゃガリガリ最初からやるんですよ。でもお客さんそこまで求めてへんかったりするんですよね。でそれやのにこう1000万かけて作っちゃいましたみたいな言われる。で200万でできなかったんちゃうのみたいな、ね、そのぐらいのレベルでよかったのにっていうのに1000万かけたりするから、そのスピードが全然ちゃうんですよ。で海外ではやっぱそのサクサクっと作って試して、サクサクって作って試してみたいな、
はい、
そういうやり方があの、まあ、主流になってて、
はい、
そういう体系的なやり方メソッドみたいなのがやっぱ海外の方が、はい、あの盛んで学ばれてて、
はい、
あの、うん、海外に学びにそういうメソッドを学びに行くっていう方も多いと思います。
はい、泉さんご自身はその辺のバランスっていうのはどういうふうに捉えたりされてるんですか？
そうですね、はい、やっぱり僕もあの昔はその上場企業のシステムを作ってたので、
はい、あ
の日本寄りな考えになっちゃいますね。
あ、はい、しっかり作ろうっていう、
作ろうっていう、ね、お客さんも日本人が多い。
そうです。
あの怒られるじゃないですか。
連絡というか苦情みたいなもの
ですか？リクリクしながら。
なるほど、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、それでは続いてコーナーに入りたいと思います。
Let's open the door to the future. Hello world, Peter Rabbit.
それって
エアン。
このコーナーでは金融システムプログラマーという職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。はい、得したことなどなんか、
得したこと、
はい、仕事のやりがいとちょっと似てくるところもあるかもしれないんですけれども、は
い、いくつかあるんですけど、
はい、
あのまず、まあ、金融に関わらず、
はい、
エンジニアとか技術者やったらちょっと得やなって思うのは、
はい、
やっぱさっき言ったはったその手に職があるっていうのが大きいかなって思うんですよ。営業さんとかあの経理とかね、会社のそういうところで採用される方と違うのは、
はい、
専門的な知識っていうのが他の会社に行った時も使い回しが効くんですよ。で例えば iPhone アプリ作ってましたとか、
はい、
Android アプリ作ってましたとかいうのは、その他の会社でも同じことやってるんで、あのこういう実績があるって言ったら、この会社が嫌やったら次のところにこう転職しやすいんですよね。だからそこはあのいい、他の職業と違う美味しいっていうかね、あの得なところやと思います。はい、で、あと金融系っていう話だけで言うと、
はい、
あのそういう専門のね、あの方々、例えばトレードを個人でねしてはって、
はい、
何億円儲けはったみたいな人が、
はい、
普通にいはってるんですよ、
はい、
で普通になんかボーっと立ってはるなんか人な、ね、背の高いボーっとしてはる人なのに、
はい、
喋ってみたらあの月1000万あのトレードで儲けてますね。
そうなんですね。
そうなんですけど普通に言い張るんですよ、はい、そういう人が、
で
そういう方のやり方とかを、まあ、教えてもらえないですけど、
はい、
話の裏側とかを聞けたりとか、するのが面白いですね。
あ、そういう人って本当に株を こう取引してるだけでお金が儲かってるんですか。
それ怖いですよね。
美味しいです
ね。美味しいです
ね。その人のノウハウとかを聞けるのも
美味しい。美味しい。
でもなかなかマネはできないですよ。難しい。
あ、そうなんですか。はい、やっぱり知識が
知識がいると思いますよ。で、僕がやってるのはあのプログラムが勝手に売ったり買ったりしてくれるんですよ。だからもうほっといたらあの売買をしてくれるっていうのを作ってて、自動売買言うんですけど、そういうのをやってるんで、あのそういうのをこうやってね、ちょっとずつお金を資産運用していくっていう方の話とか聞いてたら面白いですよ。
自動的に売買がされるんですか。
あ、そうです。その、うん、普通ってね、発注とかも自分で出るじゃないですか、はい、でもこうなんだろう、世界の経済がこう落ち込みがちな時に、はい、このラインまで行ったらまた回復するやろみたいなってパターンがあったりするんですよね、
はい、
でそれを前もってこう入力しといて、でここに来たら買ってってしてくれたら、もう寝てる時もこう勝手にロボットがやってくれるっていうね。
じゃ初心者の中
でも、はい、できるんで、そういうなんだろうな、掛け事っていうイメージじゃなくて、
はい、
銀行に預けてる金利よりも、
はい、
例えば僕とかやったら月 5% ぐらいで回す、 5% は言い過ぎやな、 3% かなぐらいで回すことってできるんですよ。だから例えば50万円入れてたら月に 3% やったら1万5000円ぐらいちょっとずつ入ってくるみたいなのは、あの、はい、リスク取らずにできるので、あの、うん、資産運用としてやったらいいんちゃうかなって思います。
すごい深いですね。深いです。もっと私、はいはい、株のやり取りっていうんですか、そういうのはなんか、は
い
は
い
は
いはい、難しそうやし怖いし危険やしみたいな、
はい、そんな私ちょっと聞いてたら私でもできるかなって思ってきました。そのちょっと、ね、自動的なやつとか、
ね、そうできると思いますよ。あ、うん、あのちゃんと勉強してね、損しないようにすれば、
うちのおじいちゃんもやってるので株ちょっとやってるんで、よく聞いてみます。今度
聞いてみてください。
はい、それってエアのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello worldProduced by EN Project.
はい、では最後に学生へ向けてメッセージアドバイスをお願いしたいんですけれども。
はい、メッセージアドバイス、まあ、私初めてここ来させてもらったんですけど、
はい、
こういうね、あの活動を学生の時からされてるっていうのが、
はい、
ほんまにすごいことだと思います。で、あの、まあ、皆さんその企業に入ってこれからね仕事されていくと思うんですけど、
はい、
やっぱり一番大事なのは学生の時に、はい、あのそういう何かをまとめてやり遂げたとか、
はい、
なんか一つのものを作ったとか、
はい、
そういうのをやってるかやってないかってだいぶ違うと思うんですね。だから私あの学生の時にやっといたらよかったなと思うのは、
はい、
そういうその起業するとか、
はい、
まあ、そこまでいかなくても、はい、なんか一つの仕事を学生の時に勉強しながらやってみるみたいな、
はい、
そういうのをやっときゃよかったなってよく思うんですよ、
はい、
なので、ぜひこういう前活動をされていくっていうのもいいですし、
はい、まあ、
プログラム目指してる方やったら一回自分でプログラム作って、
はい、
なんだろう、世に出してみたりとか、
はい、
ビジネスを考えて自分でこう運用してみる、
はい、
ちょっとしたアイデアでいいと思うんですよ、
はい、
それをこう形にして出すっていうのをやってるかやってないかでだいぶやっぱ変わるので、うん、それがあのすごい大事なことやと思います。
はい、
はい、え、どういったらいいのなので、
はい、
そうやな、学生の時にしておくとよりたい、うん、社会人と学生って何がちゃうんやろって考えたことってあります？あんまりないです。僕一番入って思ったことがあって、はい、あの学生の時はやっぱり何やってもちょっと遊びが入ってるんですよね。でも会社に入ったらお金もらいながら何かするから、
はい、
絶対それは責任を伴うんですよ、
はい、
そこの意識が大きく違うので、
は
い、学生の時からお金をいただいて責任を持って何かを成し遂げるっていうのを、はい、あのやったらやっぱ人として成長するので、はい、こういうね機会をこうもっともっと持たれたらいいと思いますし、
はい、
インターンとかあの産学連携プロジェクトとか
いろいろ
あると思うんで、
はい、
積極的に行っていただけたらいいかと思います。
はい、はい、
ありがとうございます。本日のゲストはハスキーパートナーズの泉達成さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではさようなら。
さようなら。